きなんだっていう、なんかその芸人本来の目的に戻ってきてるところっていうのが、なんか、なんか人間というを見るというか、なんかいろんな、ね、思いをなんか感じるところ、僕はあったり。
そうですね。まあ、だからまあ内容そのものよりもなんかそのまあ生き方みたいなところに関しては結構共感するところがあったかなっていうのはまあプラス面での感想ですね。
うん、まあ、ただまあその確かに高さんの言う通り、そのもうちょっとそのまあ途中でね、ほらあの離婚したペオト漫才
の浜子テラコ、
浜子テラコさんがいいんだけど、はい、ああいうあっちはむしろその何かもうちょっと観察っぽいというか、あのその人たちの裏側にね、あり込みがある、うん、あそういうところがもっとあると確かにもうちょっとになんていうかな、こう、まあ、あの二角したというか、もういびつな 絵としてすごくあの面白いというか、ドキュメンタリーとして面白い部分が、
うん、そうなんですよ。だからその最後のこの夫婦のその浜子寺子さんの部分は尺も長かったんだけど、
うん、
そのまさにドキュメンタリー要素が結構強くて、うんうんうん、でまた彼らの結構私生活を映すところが多かったんだけど、結構あそこが一番面白いね。
そうだね、うん、あれってつまり夫婦って何なんだろうっていう、なんかちょっとそうそのね、なんか
もともと結婚して夫婦漫才をしてた人が離婚をしてもなお夫婦漫才やり続けてるだけじゃなく、うん、一緒に住み続けてるっていう、
そのシングルベッド2人とも今まで一緒に
寝てるっていう、
そうそうそう、
しかももう4年間、
うん、家に行ったら2人が2人同士でそれぞれ会話するじゃないですか、
うん、
それはもうリアルじゃないですか、ああいうのはやっぱり見てて面白いなと思うし、
うん、
どんな芸するのかなって興味は湧く、
うん、
うん、面白いなとは思うけどね、うん、まあでも東京はやっぱり劇場がないからなかなか舞台に出ないってなんかよく聞くじゃないですか、うん、テレビとか見てて、大阪は松竹にしても吉本にしても、まあ、最近だと東京でも、
うん、
吉本はね、うん、神保町とかあるけど、それ以外はないから、やる場所がそもそもないんで、だからあの出たいっていう話は聞くんだけど、
あ
だまあ難しいと思うけど、ちょっとお金の話とかも聞きたかったよね、見たかったよね、その毎日仕事として出てると、
あそういうこと、ね、
どれぐらいだらあの、うん、その家にフォーカスしてる時に、まあ、なかなかお金もないからうんぬんっていうのが出たけど、うん、感覚として分かんないじゃん。
でも実際ここ出てくる人たちの中では、インタビューの中では結構多くあったけど、
うん、
まあ、皆さんアルバイトしてたからね、
そうそうそうそう、
生活してるっていうのは前提だから、う
んうん、多分あの前ほら吉本新喜劇じゃねえ、吉本のほら新宿のね、あのやつ海に見に行ったけど、うん、多分吉本の芸人さんだったら、吉本って東京にいろんな劇場持ってるから、うん、そこで出てるというか、つまりその非吉本の人たちだと、うん、なかなかその舞台に立つっていうところが多分少ないんじゃない、うん、だからこそここに結構席を置いてるって人が、あのなんか、あ意外といいかもっていうので増えてるのかな、う
ん、でもまず舞台だけだと給料なんかほぼスズメの涙みたいなもんでしょ。
あそうだよね、
うん、豊川だって満席で200だって話でしょ、
うん、
で今日我々この後行ったけど、
うん、
全然入ってないもんで、劇場型がないっていうのは結局お客さんが入んないからでしょ、うん、
まあ大体半分ぐらいかな、
うん、今日行った感じだと半分というよりももうなんていうの、もう 20% ぐらいだね。
あそう、
もうちょっとあったかな、 50% ちょっと入ってないたのかな、
うん、
うん、
やっぱでも入り口で見てたけど、
うん、
見るんだよね、みんなね、
うん、
ラインナップっていうか今日の出演者、
うん、
でやっぱりみんな同じフレーズで、
うん、
俺待ってる時に見てる限りだと、定点してると知らない、
うん、
まあ、しょうがないんだけどね、
うん、
その舞台でしか見ないから、ウォッチングしてないと無理だから、
うん、
でって言って興味あって寄るけど入らないっていうパターンは結構俺も見てた短時間でもあったよ。
あ、本当。
うん。
まあ、ただ、うん、でもね、ただね、これはあのこの後も豊川の話のつながってどっちの話にするかってあるけど、
うん、
この寄席とかこういう演芸とか、うん、もしくは演劇っていうものに関しては、まあなんていうんだろう、多分オワコンだと思うよ。
うん。
うん、これを維持継承しようという努力は必要かもしれないし。やってること自体に別にあの共感はするよ。だけど勝ち筋ではないことは現実だと思うんだよね、
うん、
だからこのまま行ったら尻すぼみだよね、
うん、
ではっきり言って そのこういったものが流星していた時代っていうのはこれがある意味唯一に近いエンターテインメントだったと思うんだよね。庶民が、この触れることができて熱狂できる、でもそうじゃないし、さらにエンターテインメントの中では最もコスパが悪いと思うんですよね。行かなきゃいけない、その時間も拘束されるし、しかもそれが大量に量産できない、だからメディアとしては難しいから、難しいとなると若い才能はここに来ないわけですよ。そうなるとここに対してスターがどんどん生産されるってことは信じがたい、と思ってます。
まあ起こりづらいよね。
起こりづらいよね、だからまあそれは普通の反応だと思うよ。だからなんだろう、俺的にはなんて言うんだろう、このままいったら終わりゆく一つの文明のうちのある瞬間を今日今一緒に見てるっていう
感じで、ね、まあだからこそその今活躍一線でテレビでもそこそこ知名度がある人を呼んでその回転させようとしてはいるけど、
けどだよね、
だからまあ吉本とかはほらあの若手劇場だから
そうだ ね、そういうふうに割り切っていて、あくまでここはその金を稼ぐ場所でもないし、生活をする場所でもなくて、ある意味実験場であったり、通過する場所だっていう前提でしょ。でもここにいる人たちはここが目的地だったりとか、ここが生活の場だからちょっとその違うんだと思って。
なるほどね、
なんかあれをちょっと思い出したな、あのなんだっけ、ネットフリックスの
サクサキット、まさにこのね
師匠
会長だって、あと今回だから深見千三郎さんがね、まさにここでやってた人で、でそこにあのエレベーターボーイとしてまさに今日にできたけど、あそこのエレベーターをたけしさんが若い頃にやってたってい
うね、なんでね、
でちなみにその後我々はあの劇場に行きまして、浅草に移動して、
はい、
で伊佐山さんと私はあのそこでですねあの見てきましたと、で一応今日は、正味1時間ぐらい、この録音もあるんで、途中から入って途中から抜けたっていう感じでやってきました、ちなみに我々がちょっと今回ですねあの見たのは誰かっていう話なんですけど、今日はですね私ちょっと冒頭で言ったのとちょっと違う話になってまして、ですね、東京演芸協会と VS ホリプロコムということで、このホリプロかなとこう芸人が両方で出てきて、
はいはいはい、
一応それで投票を持ってですねどっちが勝った負けるみたいな、
紅白歌合戦、
紅白歌合戦みたいなものがあるらしくて、それのなんか第9戦目みたいな、そういう感じだったらしいんですよ。で我々はですね見たのは、2代目ちくわぶさんと、戦慄のピーカーブーさんとワンドール、あとはドロンコ平野、元はじめ、あとは落語があって立川ひらりというのがやるところを見てきましたと、でそれを見て大体1時間ぐらいかなっていう感じで見ましたという感じですね。伊沢さんどうでした、演芸の方
はじめ入って、はじめ何だったっけな、
初めはね、もともとキノコちゃんっていう人がいて、その人たちが終わり、ネタの終わりぐらいの時に入ってたね。
そうそう、で、なんか、入った瞬間にもう、なんか、僕ら、もともと舞台やってたからさ、客の入りもあれだけど、あ、なんかちょっと、なんか、少し閑散としてるところなのかなっていうの
を、
いきなりパッと感じ取って、
はいはいはい、
で
かつ、いきなりその次に来たのが、誰でしたっけ、
2代目ちくわぶさん。
2代目ちくわぶさん、もちろんね、面白いところもあったんだけど、なんかずっと爆笑が続いてるっていうよりは、なんかその、すごいこう、なんていうかな、若手の人の、知らない人の芸を見てるっていう感じだったから、やばい、これはなんかちょっとこれから辛い1時間を過ごさなきゃいけないのかなっていうのをもう瞬間的に空気で感じ取って、ああと思ってたんだけど、でもやっぱあのプログラムの組み方がさすがというか、その後にね、元はじめさんっていうこの 手品師の方なのかな、この人が、この人がいて、この人も多分もう、弱い70ぐらいですよね、
70ぐらい熟練の手品師、
やっぱこうね、ベテランさんだけあってすごいこうなんていうかな、芸がしっかり
安定した、
はい、クオリティの芸をされてて、そこで空気がバッと持ち直してですね、でその後に出てきたワンドールさんとか、 ドンコヘイヤさんとかも、まあ、結構そこそこやっぱ面白くて、で、まあ、一番最後のこの立川ひらりんさん、
立川ひらりんさん
、うん、あのいきなりね、あのこの人あの師匠があの男子なんだけど、うん、いきなりその男子のモノマネから、
モノマネつうかコスプレっていうか
男子が出てきたけど、もうそこで大爆
笑、袖からだよもう袖からコスプレ
寄せ切った状態
だ、めくりの人が座布団を置いてだけなら、うん、男子のコスプレイヤーだよ
そこで大爆笑で、で、あの、もうもちろん話も面白い上に、その後、いや、古典落語をやるんですって言うけど、僕、古典落語をちゃんと聞くのとか、もしかしたら初めてかもしれないな、ぐらいの感じだったけど、その古典落語もめっちゃ面白くて、ね、うん、いや、なんか、すごいもう、
結構大爆笑。
大爆笑だよ、
ね、うん。しかもね、それぐらいになってくると、うん、客の入りも半分を超えたかなぐらいまで、俺ら帰る頃には、結構客が入ってきてたんですよ。
おー、うん、
で結構それ全体として湧くぐらい盛り上がりで、
そうそう、うん、だ最後の方やっぱ後半のこの立川ひらりんさんとあとワンドールさんとかね、
そうですね、
うん、面白かった非常に、
うんうんうん、ワンドールさんはこの色物の中では一番面白い、うん、
なんか、ね、漫才というかコントというかみたいな、うん、携帯ショップの店員と客みたいな感じでしたんだけど、うん、面白かったね。
面白かったね。
これホリプロコムのお笑いコンビはコントか漫才。
そうだね、コントか漫才っていう感じですね。
演芸だとまあ
手品
あり、うん、落語あり。
そうそう、
はいはいはい。
っていう感じでして、うん、で。そうですね、俺も大体伊沢さんと同じようなあれで、うんうんうん、だから結構尻上がり来たから、うん、ちょっともうちょっと見たいなぐらいな感じでいたんだけど、ま
あ、
ただ今回高さんが外にいたのと、うんうん、まあ録音この後あるから、うん、あと1時間ぐらいを潮にね帰ろうかっつって帰ってきたと、
はいはい、
まあ、そういう感じですね。
だ多分だけど、ね、あの後ろに行く方がやっぱベテランさんが出てくるんじゃない、うん、だから多分この後もしかしたらもっといろいろね面白い芸人さんがいらっしゃったのかなっていう、
まあ、お客さんも徐々に増え
て、そうそう入ってるしね、
う
ん、
そうそうそうそう、うん、
実際その年齢層ってどうだったの、
客
お客さんの、
うん、ね、もうシルバーですね。
あ、そうなんだ、
はい、若者はそんなにいない感じですね。なんなら俺の前にいる人は多分そこに住んでると思う。3席ぐらい占有してて、最初からもう靴なんか脱いじゃって、うん、もう半分寝てな感じでせんべい食ってたもん。そこだけ起きて、でトイレ行って帰って
くる。いや俺なんか笑ってると、なんかもう知ってるんだもん、なんか、ああ、ここで笑ってる、笑ってるみたいな感じの、なんか余裕さで見てる感じの。
あ、そうなんだ。いや、あの、年齢層どうなのかなって興味を持ったのは、ちょっと映画の話の中にさ、あの、11ダビッドソンが出てくるんじゃん。で、11ダビッドソンってさ、基本はあの、本田圭佑の真似するじゃん。わかんのかなと思って、そのシルバーの年代
が。でもね、若い人もまあ、そこそこはいたよ。だけど、まあ、半分以上ぐらいはやっぱ、あの、
年齢
層、40、50代以上というか、
うん。少なくとももう、1回定年は迎えましたっていう感じ、
うん、
感じですね。
でもやっぱそのなんていうの、こう知ってるからわかんないけど、やっぱもうあのね、あの必ず笑ってるところで笑ってるってみたいな、
うんうんうん、
でもそれはもうお客さんとあの芸人さんのこのあうんの呼吸みたいな感じで笑ってる、
だから一定数のやっぱりそのあったかいお客がいて、
うんうん、
結構手拍子が多かったりとか、割と、まあ、そ反応は強めだったなという、シーンとしてるところはまずない。
なんか俺前そのラジオの時で行った時がロケット団を見に行くっていうので確かに行ったんだよね、
はい、
ですげえ面白かった印象がある、
うん、
そのテレビ の, あの漫才だと3分ぐらいで、まあ、まあもちろんテレビに流せるネタをやるけど、
うん、
まあ舞台なんで言うことも過激だし、
うん、
尺も長いしっていうので、だから全く違うものを見たぐらいいいなとは思ったけどね。
あ、だからそれは多分、うん、ネタや登場する役者によっては演者によってはそういうこともあったかもしれない、
うん、
今回はたまたまなかったけど、
なるほどね、
うん、感じで、
うん、
まあ、なんかまあいいんじゃない。しかもチケット代も2500円大人なんで、その高くもないじゃない、その、うん、映画に毛の生えたようなもんだからさ、
うん、そうそう、で、あの持ち込み自由で、で、
あの、うん、あれ半日入れるからね、
そうそうそう、
ずっと
入れる
から、ずっと入れるし、まあね、いい空間なんじゃないかな、ね、
うん、
あの僕はなんかあのほらネットフリックスの浅草キッドをね、
はい、
あの見て、うん、であのだやっぱあ映画に出てきたあそこだっていう感じで見た感じがあって、特にあの本当浅草キッドの映画素晴らしかったからさ、
うん、
あここがあのエレベーターボーイであの凪良優也君がやってたとこだみたいな感じのね、
あそうだね、
うん、もう見てて面白かった、うん、
まあ、実際さ、やっぱり浅草全体でも盛り上げてるみたいで、うん、あ映画をって、そうそうそう、映画をね、
うん、
まあ、浅草全体ではないか、あのユニクロあるじゃないですか、
うん、
で、ユニクロで、あ俺ちなみに私は、まあ、2人と違って、
うん、
あの演芸見てる最中は、浅草の街ブラ、
うん、
およびあのお買い物をしていたんですが、
うん、
ユニクロに入った時にね、コラボ T シャツが売ってたんですよ。で、
チケットから T シャツ、
あの漫才協会映画コラボ。
あ、本当。へえ、あ、いいじゃん。
ああ、
なるほど。
買わなかったけどね。
買わないですよね。うん、そうそうそうそうそう。あ、伊勢山ワンちゃん欲しがるのかなって思ったんだけど、まあここまでは喋らない方がいいかなと思って。
うん、
先に買うって教えてあげようかなと思ったけど、いや売ってて、なんか盛り上げてるなっていうのはすごく感じたけどね。
うん、
実際映画見て、足運んで、演芸見て、でもうすぐそばのユニクロなんで、
うん、
寄って買ってみたいなのもあるんだろうなと。
うん、なんかでも、あの僕前さ、あのこのラジオで僕が休んだ回の時にこの上野にあのレゴとね、高橋さんと宮山さんと3人確か演芸ホールかなんか見に来た
浅草に
回があったよね。
あ、なんでさっき話したロケット団みた
いな、ね、あ、そうなんだ。で僕、うん、あの参加してないんだけど、うん、僕その回を聞く限りだとなんかすげえ面白そうだなっていう印象を受けたのよ、
うんうんうんうん、
それはやっぱそのテレビはできないすごいこう過激なネタとかをやってる感じで、うん、うわ行けばよかったっていうか、まあ、行けなかったんだけど、
うん、
行けばよかったっていうふうに思えるぐらいのあの感じを覚えたから、
うん、
まあ実際ちょっと今回のやつってあのまあもちろん面白いネタもあったんだけど、やっぱそのなんかね、若干テレビで見てる人もなんかいて、でそれをテレビでやってるネタとそんなに変わらないのもあって、まあでもせっかく前ね、なんだっけ、あの宮間さんとあのマキタスポーツのね舞台を見に行った時に面白かったので、うん、やっぱそれってあの普段ラジオとかテレビとかじゃ絶対やらなそうな、
うん、
あのね、あのテレビじゃできなそうなネタとかマキタスポーツさんがやってて、すごいすげえ面白かったのよ、
うん、
だからやっぱ舞台ならではの面白さってやっぱそこかなと思って、
う
ん、まあ、そういうのが本当はもっとあったらなんか舞台ももっとなんかね、今、まあ、まさにさ今ってさあの生がやっぱ、
うん、
あの価値があるというかさ、あの配信とかいろんなものでコンテンツが消費できるような社会になったけど、うん、そうじゃなくてもやっぱアーティストってみんなほらライブで行くじゃない、うん、で会いに行けるからこそ行ったりとかさ、ライブにそこで収入がアーティストのメインになってきてるから、うん、それはやっぱそこに行かないと手に入れられないものがあるから行くでしょ、うん、っていうことはこの まさに漫才協会の人たちもやっぱそのテレビじゃ見れられない、ここだったらちょっとヒヤヒヤするぐらいだけど面白いみたいな、
うん、
でとかやる方がいいんじゃないのって感じだ、
だって思うからこそよりあの広がっていかねえだろうなとも思うけどね、その広がってってお金を増やすんだったらやっぱり配信とか、
うん、
そのなんていうの、あまたに間口を広げていく方向で考えなきゃいけないじゃないですか。
あ、だからそれは2つあって、だからそういう一つのその値段の深度は低いけどマスに広げるっていうタイプ、まあでも実際やってるんだよ、やってると思うんだよね、芸人さんなんてみんな個人的に YouTube チャンネルたくさん持ってるから、うん、ただそれとは別にそこで行かなきゃ手に入らない価値っていうものを、うん、なんかあの、まあ、それぞれ皆さん今いろんなところで勉強してるじゃない、でなったらあの ここでやる漫才とかが定義で見られるような漫才じゃなくて、ここじゃなきゃちょっと見られないような漫才とかを見られたらいいんじゃないかなみたいな感じ、うん、
だそれをだから横浜アリーナとか東京ドームでやればいいんだ
よ。そうそうそう。でもまあそう、まあ東京ドームとか横浜アリーナとは言わないけど、あの単純にあの浅草のポジションが今違うじゃないですか。
うん、
その主要都市としても、
うん、
新宿とか、うん、あのなんつうの。動線に繋がってないんじゃない、ちょっと外れちゃってるじゃん、
ね、浅草と町自体、まあ、かつてのね、あの繁華街というか、
うん、
あれだからね、
もちろん観光客がたくさん来るし、うん、あのインバウンドの、ね、人もたくさんいるけど、うん、でもやっぱりその日常的に見に行くことを前提で考えると、もっとその交通の便がいい場所とかってなってちゃうじゃないですか、
まあ そうだね、
うん、そこはちょっと難しいんだろうなとは、うん、まずとはいえ浅草でやっぱり
そう、ね、
あってほしいところもあるし、
ね、でもなんか今の伊佐山の話聞きながらちょっと思ったのは、うん、その最近さ、その例えば工藤官がやってる不適切にも程があるっていうドラマがあったりして、うん、あれが受けているとかってあったりするけど、うんうん、その反面みたいなもので、要は結構いろいろとこう配慮しなければいけないじゃない、表現に対して、
うん、
要は何かを表現した時に何かこれによってあの傷つく人がいるかもしれないとか、これによって批判を浴びるかもしれないと思ったりすると、結構こう味気のない表現が多くなってくるみたいなものが仮にあるとしたら、それを逆手にとって、うん、そのライブではうちは結構もう不適切ですよと。
そう不適切だから、やっぱここに来て言いたいのは、不適切なものを見たいんじゃないのっていう感じ
だから、そういう銘打って、これいろいろなんか今年の、ね、3月31日はスペシャル予選とかあるんだけど、もう3月31日は不適切な回ですから、うん、気になる人は絶対来ちゃダメって言うと殺到すると思う。
いや本当そう、その通りだと思うよ、本当に、
うん、マジでちょっと、うん、なんていうか、うん、まあ、例えばじゃあ今回はもう、
うん、
ヘテロセクシャル以外の人は来ちゃダメっていう風にしてやるとかね、例えば、うん、もうそういう風にもう、うん、トゲトゲしくやると。そういうのはありかもしれないね。
それにだって近いのがあれじゃないの、あのいつぞやか見に行ったレゴもいて、
あれか、そのまま東山でやるのラサール石の、
そうそうそう、
あそうそうそうそう、あれなんかまさにだよね、
テーマがあって好き勝手なこと言いますっていう、
そうそうそうそう、だあれこそやっぱ見に行った価値があるっていうね、そう、そういう意味で言うと、あの吉本 の, やあのルミネでやってるネタとかって、あれはテレビでも見られるようなネタだったりするから、
うん、
あのそうじゃないものがね、見たいというかで、ね、生で行くんだったらね。
だから吉本の若手じゃない方は、本当に売れてる人たちがに会いたい、見たい、
ゲーム、
裸眼で見たいというか、まあ、テレビじゃなくて会えるっていうのが売りで、
うん、
ちょっとアイドルチックな感じじゃないですか。だから別に、そのやってる内容自体は、なだったらテレビで見たものと全く同じだったりとかするんで、
うん、
のケースもあるんで、
うん、
っていうのあったけど、うん、うん、
ちょっとねやっぱ今日あの見たネタ もちろん面白かったんだけど、やっぱ、あでもこれはテレビでもあのできるようなネタだろうなっていうのが、ね、そうそう、
安心して放送できる内容だった
です。おうおうおう
残念ながら
そう、もっと不適切なものが出してみたいよね。
まあね、あのこれとは別にその最近生きづらくないですかっていう話はあるんだけど、その不適切な発言をできない、だんだん年齢になってきてるじゃないですか、
う
ん、てか、
う
ん、あの、うん、ちゃんと蓋をしないと不適切な発言をしちゃう年代じゃないですか、
うん、
高さんは特に最近あの心に思ったことをそのまま言いがちで、自分でも言ってたけど、
そう別にあの意図して言ってるんじゃなくて、もうなんていうの、
漏れちゃって
ダダ漏れ、
垂れ出ちゃってる。
そうだよ、だから本当やばい、自然出ちゃうから、みんなもうお口にパンパン咲かないと
漏れて、おしっこどんどん染み出てみたいな、うん、
でもそれは漏れるから、うん、どうしてますかとかっていうのは会話したけど、まあ、今回の話はちょっと違うので、ね、言わないと。
はい、それはそれで今度その不適切トーク特集って
そうですね、はい、マナー講座
で、まあ、ラジオ中したら大体不適切放送が非常に多い放送ですけど、ね、
でもさ、ポッドキャストもさ、そうなんじゃないの、別に嫌だったら聞かないでくれって話だわけ、
あ、まあね、
うん、我々不適切な話今からするよっていうことで、
そうそう、人生相談も大体不適切な人生回答ばっかしかしてないから、
そんなことあるない
と真剣に回答してるけどね、
そう
どうやったら不倫が成功するかみたいな改造してたからまあでもね、やっぱ、まあ、生だからこそいいっていうのはね、やっぱあるじゃないですか、
はい、
う
ん、
はい、
まあね、面白かったので、まあ、皆さん見たらいかがでしょうかという、
あとあれだね、見た劇場のその角川、あの有楽町の劇場も、
うんうん、
なかなかあれだね、ちょっと味が染み込んだ劇場だったね
まああそこはやっぱ映画の中でも結構そのコアな、なんかあの、うん、 結構映画ファンが見甲斐がありそうな、うん、映画をよくやってて、僕は前あの戦場記者って映画をあそこに見てた時に、あの監督が舞台挨拶に来て、あの監督と直接だったね、話したりとか、あのサイン書いてもらったりとかしたぐらい、そのぐらい結構このなんていうかな、あこ距離が近いというか、うん、そういうようなね劇場だったりする、
うん、まあ都内にアクセスしやすい方はぜひ
ということで、じゃあ、まあ、まだね、多分あのやってられると思うので、はい、また見に行っていただけたらいかがでしょうか。
はい、
ということで、はい、じゃあ、漫才協会からムービー、ぜひ見に来てください。